これより各四丼牧師によりイエスのうちにも見られるものと題しましてメッセージをいただきます。お願いします。
皆さん、おはようございます。今私たちはフィリピ信徒への手紙をずっと今見ています。パウロはフィリピ信徒へ手紙を書いたんですね。この一緒の内容を通してフィリピの信徒が最初の日から福音のために、この最初の日から今日まで福音に預かっているとパウロは話しています。そして信徒の中にはキリストが良い技を始めましたって、そしてキリストイエスの日まで、その日までは最後のイエス様が再び来るその日までその技を成し遂げてくださるとパウロは確信しています。でもパウロはフィリピ教会の中にはパウロが監禁されていることを聞いたんですね。その後で2つに分けることになりました。パウロをかわいそうな考えるグループと、やっぱりそうしましたという、なんかその考えを2つのグループに分けることになりましたんです。でも 人間の目では、目でこれ見たらこれは教会の危機になります。でもむしろパウロはキリストを告げ知らせている機会になりましたと今感謝することも、このフィリピの信徒への手紙一章の内容でした。教会が、もちろん教会が大変なことと厳しくなったことは個人的には心が痛いんですけれども、パウロはもっと大きな基準があるんですね。その基準はイエス・キリストです。神様の立場で、神様の目で考えて、神様のイエス様の福音がつながっているなれば、これがもっといいなと考える、その内容がありました。だから肉的なものを考えより霊的なものを考えながら、目に見えることより目に見えないこの天のものを考えることがパウロの信仰だなと私思っています。この一章の21節に、だからそういうふうに書いているんですね。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのですって話しているんですね。だから私が生きるものもイエス様のために、私がもし死んでもこれもイエス様のために利益があります。その告白ができる信仰は本当に素晴らしいなと思います。今日の聖書箇所は2章の1節から始めますけど、実際にはその内容は1章の27節からずっとつながっているものですね。パウロは1章の27節に、1章27節にはキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい、そういう話を今しています。皆さんはこの福音にふさわしい生活は何者だと考えますか？ここに出るこの生活、福音にふさわしい生活という表現は英語では live as a citizen ということですね。だからその内容はこの私が今持っている市民権そのような生活を行いをしてください。この単語が生活ということで、今日本の新共同訳は使っているんです。だからこの福音にふさわしい生活を言うことは、私が今所属しているこの市民権がどこにいるかを考えたらいいと思います。 私が沖縄に初めて来た時ですね、最初はお家がなかったんです。だから四神さんのところに少し泊まったことはあります。少しじゃないんです、1ヶ月過ぎたんですから少し長い期間泊まったことはあります。本当に今までも考えたら本当にありがたいですね。でもその時私はうるま市の市民でした。だから小族がうるま市にあることですね。でも今は沖縄市市民になりました。だからこのハイビスカス、このカードをもらったんですね。だからこの証明書、住民証明書も取ることができるんですね。だから私の証明書とか印鑑は沖縄市が持っているんですね。うるま市ではないんです。だからでも今は私は沖縄市市民です。その少し後で私のこの2番目の子供が生まれるんですね。みんなお祈りしてくださって本当に感謝します。でもこう生まれたらこの子供の国籍は変わらないんです。日本に子供が生まれても外国人はこの親の国籍になるんですね。だから子供は韓国人になるんです。アメリカは子供が生まれたらこの生まれた場所によってこの国籍が決めるんです。アメリカに生まれたらアメリカ人になります。でも日本とこの韓国はこの国籍については少し厳しいですね。だから親が誰かによってこの国籍が決められると思います。フィリピ書の3章20節にそういうふうに書いていることがあります。しかし私の本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。だから今私たち信じている、イエス様を信じている私たちの本国はどこにありますか。天にあるものです。だから私たちも市民権もどこにあるんですか。その市民権はここにこの沖縄市にあると思いますが、私のふるさと、もともとの国は、本国は天にあるものですね。例えば私と同じじゃないですか。今私が沖縄市民ですけれども、でも国籍は変わらないんです。皆さんはどこにいても、どこの国でも、皆さんのこの市民は変わるんですけれども、もともとの国籍ですね。国籍は変わらないんです。1章の27節に出るこのキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいというこの生活と、その生活の単語と、フィリピの3章の20節に出るこの本国のことは日本語では違うんですけれど、ギリシャ語では同じ単語ですね。だから同じ意味です。同じ言葉です。なぜパウロはフィリピ信徒へのピリピの信徒へこの市民権ということを今この強調しているか、何が伝えたいのかが私は疑問になったんですね。自分自身が もし自分自身がローマ この市民権を持っているから、私はローマの市民ですよ、そのこれ自慢することじゃないんですね。パウロはそういうことをしないから。でもなぜこの市民権が大事にするか、パウロがこの書いた他の手紙の中には市民権の話はないんですね。でも特別にこのフィリピン信徒への手紙の中にはよくこの市民権の話を今知っているのですね。なぜかこれを一緒に調べてみたらいいと思います。今フィリピンの地域ですね、地域、その地域はローマから、私がこの Google マップで調べたんですけど、このまっすぐにしても1000キロメーター以上になるんですね。だからローマからなんか上に登ってもう下に乗りてしたら1600メートルもっと長いんですね。本当に遠いんですね。 でもローマがそのピリピの地域を占領して、後でプチローマを作りました。プチローマ、小さなローマ、異邦人の国ですけれども、私の国のローマの国のこの地域じゃないんですけれども、他の地域で小さなローマを、ローマと本当に似ているものを作りましたんですね。でもローマの国の特徴ですね、ローマの国は、まあ、どこでもプチローマを作るものではないです。とピリピ地域が何か特別な理由がありましたから、このプチローマを作りました。その基準は3つのことがあるんですね。ローマがどんなところでも作るものではなく、特別にこのピリピ地域を選んだ理由が3つあります。一つはこの道徳的と倫理的基準があるんですね。この地域に今住んでいる人が、この道徳的な倫理的なこの意識を持っているかどうかが一番目の基準になるんです。二番目は軍事的な、この軍事的に安全がこの維持しているのかどうかが二番目の理由ですね。だから もしこのローマですけれども、泥棒がいっぱいあったら困るんじゃないですか。安全じゃない場所になれば怖いから、みんな集まることはできないんじゃないですか。だからローマのこの都市だったら安全な場所、それが認証しているもですね。だから2番目は軍事的な安全、このが維持できるかどうかが2番目の理由です、基準です。基準3番目はその都市が経済的に自立できるかどうかが大事ですね。この日本もの補助金ですが、国からもらうサポートするこの金額が多いなれば少し困るんです。でもこのピリピの地域は豊かな地域です。だからお金の問題、この経済問題、このはなかったんですね。だからローマがこの1000キロメートル遠いですけれども、ピリピを選んでそのプチローマを作りました。その理由ですね。でも 今のピリピ、その3つの基準と今ピリピの信徒への手紙は何が関係あるか、市民権の関係あるか。このプチローマを作るために、昔のローマに住んでいる引退した軍人たちを移住したんですね。移住してこのピリピの地域がプチローマにこの作るベースを作りました。でそしてその後でローマ、プチローマになることを手伝う人には市民権を与える機会をあげたんです。だからローマの市民になることは簡単ではないんですね。私がアメリカにいるときは、アメリカ市民権があるなれば本当にアメリカに住みやすいんですね。でも私はこの学生のビザで宗教ビザになったんですから、少しなんか大変なことが多かったんですね。でも今までもこのアメリカの国籍をもらうこと厳しいじゃないですか。本当に厳しいんですけれども、そのようにローマも同じだったんですね。ローマの市民になることは本当に自慢してもいいものでした。だからその地域が、ローマが特別にその地域のために一生懸命働きをする人のために市民権を与えたんです。だから今フィリピンの地域の中には市民権ということは本当に、みんなが分かる話ですね。だからパウロが今フィリピ信徒への手紙の中に、2章3章何回も繰り返して神の国と市民権を比べながら今説明している、その状況になります。 私たちは天国の市民ですね。その市民権をこのもらうために、今ローマ市がローマ市の基準になること、道徳的な倫理的な基準、軍事的な秩序とか経済力などやものが必要ではありません。今天の市民権を受けるためには何が必要ですか。これはイエス・キリストだけ、信仰によって私たちはイエス様の国の市民になること、信じてください。だからイエス様を信じることによって今市民になることですね。神様は私に、じゃあ私の国に入るためにはあなたが何をやってください、やってほしい、お金を出してください、なんか力が必要ですよ、なんか能力してください、そういうことは今話せません。でも唯一な一つだけですね、私を信じてください。私が十字架にかかって血を流して、私たちの中にいる罪を許されたことを、本当に信じられないものですけれども、不思議なものですけど、これを信じてください。信じる人には救われる、この約束を今知っているのですね。皆さんは今天国の市民にも昔からなっているんですけど、この自負心ですか、自負心、私は天国市民ですよって自負心があるんですか。前私が沖縄に来る前は、日本人ですかしたら、沖縄人ですよってこの話を聞いたんですね。琉球の国、琉球のキングダムですね。だから沖縄は沖縄人というこの自負心がいるんですね。だから今天国の市民ですけれども、イエス様の神様の子ですけれども、その自負心が今持っているんですか。この福音にふさわしいこの市民の役割を今やっているんですか。日本にはこの知心が多いんです。もちろんこの地質学的なことがあるんですけれども、もちろん毎日地震があったら皆さんどういうふうに考えるんですか。私なれば、いや地震がないところを探そうってして、他のところを探します。そうじゃないんですか。聖書、いろんな地震が、どういう意味があるかはいろんな話があるんですけども、聖書の中には最後の日、イエス様が再び来るこの日が近づいて地震が多いって、この予言があるんですね。だから神様がなぜこのサインの中にイエス様が来る、再び来る前に地震が多いか、これは何かサインですね。サインですけれども、なぜ地震を使っているのか。もし毎日毎日地震があったら、その世の中にずっと永遠に過ごすことはできないんですね。だから私たちは世の中にはちょっとだけ過ごして、後で私がもっとこの私のふるさと、もっとのふるさと、この本国である天国に行くことですね。これを覚えてくださいというこのサインですね。私は地震はまだ大きい地震経験したことないんですけれども、でも地震はそういうことだと私考えています。だから皆さんも地震があったら、やっぱり天国が近づいなと考えて、天国を待ってイエス様を再び来ることを待っているなればいいなと思います。沖縄に最近あちこちで新しいお家が多いんですね。ちょっと前はどうだったのか私は分からないんです。今1年半少し過ぎたんですから。でも私の目では新しいお家があちこちであるんですね。このお家を買うためには、お家を、 高いんで、落ちが高いんですね。お金がたくさんかかるから、落ち見えなくて買う人もいるんですか。そうではないんですね。これが 何LTK とか、これ何の機材を使って材料を使って作ったなと、この方は南の方かな東の方か、よく調べてこの落ちを買うんですね。でもなんか今講師中だったら、どこからこの落ちを見るんですか。これモデルハウスですか。モデルハウス、この作る、完全に講師終わる前にそのようなイメージですよ。モデルハウスを作るんですね。これに入ったら、いや、ここは本当にいいなと思っています。私ここに住みたいなと思います。でも天国はそのようなものですよ。この福音にふさわしい生活ということは、このモデルハウスと似ているんですね。なぜなら、私たち信徒一人一人が天国のモデルハウスです。だから人々は、世にいるイエス様を知らない人々は天国へ見えません。天国は見えるものではないんですね。だから何を見て神様の存在を分かることができますか。これは一人一人のモデルハウスを見てから神様が存在しているのを分かります。だから皆さんはこの素晴らしい、素敵な一つ一つの天国のモデルハウスです。だからこのモデルハウスを見て、神様の国、神様を信じている人はそのような人ですねという、この間接経験をすることだと私思っています。このサムエル記の長ですね、長サムエル記の長の中6章の7節に有名なこの御言葉があるんですね。聖書箇所、人は目に映ることを見るが、主は心によって見るって書いてるんですね。だからこの聖書箇所を読んだから、あ、神様は私の心をよく知っているから私何を知ってもいいんですね、そういうことではないんですね。今逆に考えたらどういうふうになるんですか。イエス様を信じない人は見えないところを見えません。だから目に見える私たちを見てから神様の存在、教会はどういうところか、イエス様を信じている人はどんな人かを分かるんですね。だから目に見えるものだけです。今私、むしろこの私たちの周りにはイエス様をまだ信じてない人多いんですね。このその人には素敵なこのモデルハウスを紹介してください。私を通して、私は不足な人も不十分な人ですけれども、でもイエス様が私たちの心の底にいらっしゃるなれば紹介してください。これが本当に今世界中で一番素晴らしいモデルハウスなと思っています。いいモデルハウスができるように、今今日の聖書箇所によってパウロがこの5つのこの心を紹介しています。どんな心を持っているなれば本当にいい、素晴らしい、素敵なモデルハウスができるか、この5つの心を紹介します。一つはキリストによる励ましですね。励まし、その励ましは私からじゃなくて、イエス・キリストによる、イエス・キリストから出るこの励ましですね。例えば、私がそばにいるから心配しないでください、私が手伝うくれるから安心してください、そういうことではなくて、イエス様があなたを愛しています、 イエス様が私のそばにいるから、あ、心配しないでください。イエス様を頼らながら人生を過ごしてください。そういう告白が、この心が、もう素敵なこのモデルハウスになる、この一番目の心です。二番目のことは、愛の慰めですね。愛の慰め。この慰めは、恵みには、本当の恵みには愛が必要です。愛が、口だけのこの恵みは、まあ、本当に力がないんですね。まあ、今週皆さんもご存知になると思いますけど、安富さんの奥さんであるこの吉子さんが天に召されたんですね。だから葬式がありました。もちろんこの慰めの話が、この話が必要ですけれども、慰めの話、口から出る話が必要ですけれども、本当の慰めは共にいるものです。一緒にいるものです。チェンニャ式、その後で過疎、その後で残式まで、たくさんの人が、親族、家族、教会の人々が共に行ったのを私は見たんですね。これを見たら本当にこれが本当の慰めかなと思いました。だから私もそうと思う。安富さん出会ったんですけど、何を話しようか全然何も話すことできなかったんですね。でも本当の慰めは何ですか？共にいることです。イエス様が、神様が私たちの本当の慰めです。どうして慰めですか？いつもどんな時でも、どんなところでも私と一緒にいるから、これが慰めになると思います。これが慰め、愛の慰め、愛を持ってこの慰めの話ができること、一緒にいることが、この素敵なモデルハウスができるようなこの2番目の心でした。3番目は霊による交わりですね。霊による交わり、これは今日の聖書箇所でちょっと読んだら、 2節3節4節にずっとかかっているものです。霊による交わり、教会が、本当の教会が力があるためには交わりが必要です。今コロナの状況で、交わり、厳しくなったんですけれども、でも教会は礼拝終わってすぐ帰ることではないんですね。神様に礼拝を捧げて、みんなが集まって食事をしながら、一週間私に何があったのか、大変なことがあったのか、嬉しいなことが あったのかを、みんなに交わりをしながら、話しながら、お祈りしながらすることが本当の教会ですね。だから教会の完全になるためには、礼拝と交わりがこの2つの柱です。これをコイノニアというクリシャ語で話し、この単語を使うんですね。この礼拝堂の中にこのルームがあるんですけど、このルームの名前がコイノニアです。コイノニア、コイノニアということは交わりです。だから礼拝後でコイノニアがいつも必ず必要なものですね。だから皆さん、もしこのコロナが早く終わったら、みんな集まって一緒に食事をしましょう。みんな集まって話をしましょう。人生の話、大変なこと、祈り課題、みんなあちこちで集まってお祈りすることが本当の教会の力かな、私考えています。4番目、5番目、このいい教会の、天国の素敵なモデルハウスができるような4番目5番目は一緒にします。これ4番目は慈しみということですね。慈しみ、5番目は憐れみの心ですね。だから慈しみという言葉が何ですか？慈しみ、日本語でこれ慈しみ調べたら難しいでした、本当に。でもギリシャ語では 慈しみということは人間の内情です。内情、内情が切れちゃう、内情が痛みがあるから切れる、この気分、この気持ちが慈しみという言葉ですね。だから他の人を見て、神様が私も罪人である私を見て慈しみというこの気分を感じたんですね。これがイエス様のお腹、内情が消え去る、消える、その痛みがあるように私たちを考えたんですね。これ、この単語が慈しみという言葉です。5番目は、憐れみですね、憐れみ。憐れみが、憐れみは必ず慈しみがある場合、この憐れみがあります。だからこの関係があるものですね。だいい、皆さん、すべての人が、いつも同じことを考えると思います。これは、小屋教会は、本当に素敵な教会になりたい。もっといい教会になったらいいなと、この一人一人の考えは同じと思います。このいい教会のためには、この5つの心が必要ですね。このキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、慈しみ、憐れみの心が、教会には必ず必要です。皆さん、これをこのもらうために、私にあるためにお祈りしてください。神様、この心を私に与えてください。その祈りをしたらいいと思います。そしてパウロは、今日の聖書箇所によって、どういうふうにしたら、この私の中、キリストの心の中に、この、キリストの心の中に喜びを満たしてるか、満たすことができるかについて今話しているんですね。2節を見ると、2節後半にそういうに書いています。私の喜びを満たしてください。そして2節、3節、4節のすべてのことが、これがイエス・キリストの心ですよって今話しているんですね。今このさっき話したこの励まし、キリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、慈しみ、憐れみ、そういうことは人間の中から、私の中から出るものではないんですね。これはイエス・キリストからもらって、霊からもらうものですね。だから私からしたら本当の愛ではないんですね。私も努力しています。人をもっと愛しましょう、愛しましょう、努力しています。でも、時々できない時が多いんですね。1回、2回はできるんですけど、3回やったら、少し休んで後でしようかと考えるんですね。すぐ大変になるんです。ギブアップします。でも、イエス様の力によって敵も愛することができるんですね。本当に敵を愛することは人間としてできるものではないんです。できないもの、不可能ものです。でもヨハネの福音書にあるもの、この聖書によるかかっているように、私の力ではなく、ブドウの木であるイエス様の力に、この木につながっているなれば、実を結ぶことができるんですね。敵まで愛することは私の力でできないんです。でもイエス様につながっているなれば、少しずつ、人間ですから時間かかるんですけれども、敵まで、少し不便な関係にも、関係に、人間関係にも困ることも、少しずつできると思います。五節を見たら、互いにこのことを心をかけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。って書いてるんですね。私たちはモデルハウスです。モデルハウス。さっきからずっと何回も繰り返しているんですけど、モデルハウスですね。モデルハウス。モデルハウスはどんな素晴らしいところですけれども、これは本物ではないんです。模型です。模型。 このモデルハウスに住む人はいないんですね。模型です。だから私たちの心は天にあるものです。私の本国は天にいる、天にあることですね。イエス・キリストの心が本物です。私のものは模型です。これを考えたらいいと思います。韓国はクリスチャンが多いんじゃないですか。でも人々が世の中にクリスチャンの向かって認識が悪くなったんですね。特にコロナの時代 によって3密しないでしても密して礼拝をして、この感染者クラスターが発生して、韓国は教会が問題ですよって、この認識が増えたんですね。だからこれ困ること多いんですね。でも私たちが完全な愛ではないんです。私たちの行うがこの完全な行いではないんです。イエス様が完全なものです。私たちはいつも間違いことをやっているの。その弱い存在を告白しながら、皆さん私たちは弱いんですけれど、私たちの中にいる、そば後ろにいるイエス・キリストを見てください、イエス・キリストを信じてください、そういう話ができるなれば本当にいいなと思います。4節最後ですね。4節にもう一つを考えて終わりたいんです。最後にあるこの4節ですね。めいめい自分のことだけではなく他人のことを注意を払いなさいって書いているんですね。これ新共同訳では注意という言葉を使うんです。新改訳を持っている方にはこれを気をつけてくださいという表現が出るんですね。でもこの間違いではないんですけども、この本当の意味は一番近いものが何か私調べたんですね。リビングバイブルという言葉なんですけど、その中に関心を持ってみてくださいって書いているんです。だから注意してくださいと、気をつけてくださいなれば、外国人になる私の立場ではやっぱり日本の中には迷惑文化があるから、この迷惑のために他の人に注意してください、信徒の中に注意してください、気をつけてくださいということが本当に正しいか私考えたんですね。本当の兄弟姉妹ならば、本当の一つの家族になった場合は関心を持ってみたらいいんじゃないですか。他の人が今困るかどうか、これ気にしないかどうかを考えるより、もっと先に関心を持って愛を持ってみたら、本当に私たちの教会がもっといい教会、いいモデルハウスができるかなと思っています。皆さん一週間もフィリピ信徒への手紙の中には危機があるんですね。教会が二つに分けて、今教会の中には問題があるんですけれども、パウロが今話しているのはイエス様を見てください、天に、私たちは今天にあるものですよ。だから天イエス様を見てください。イエス様が私たちの基準になる、その一週間をなることを私もお祈りします。じゃあ一緒にお祈りしますか。愛する天の神様、感謝します。私たちは今世の中に住んでいるんですけれども、私たちの本国は天にあるものです。これを忘れないで過ごすことができるように神様助けてください。何をあってもどこにいてもイエス様が基準になって考えることができるように神様祝福してください。私たちは本当の 天にある神様の国をこの見せる、この一つ一つのモデルハウスになることを今日聖書箇所を通して見ました。この素晴らしいモデルハウスができるようなこの5つの心を準備して、 神様がイエス様が再び来る前までこの一生懸命この心を守ることができるように神様祝福してください。もっといい教会がなりたい、なりたい、その心をみんな持って教会のために私だけできるものを考えながら教会を愛し、イエス様を愛し、兄弟姉妹を本当の一つの家族になるまで愛することができるように神様祝福してください。感謝してイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アメン。